先週の礼拝におきまして、私たちはエペソの信徒への手紙の6章10節の御言葉を学びました。このような言葉でした。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。先週も申しましたけれども、この御言葉は、そろそろ手紙を締めくくるにあたりまして、ただ漠然と、じゃあしっかり頑張りましょうと、みんなを激励するための言葉ではありません。そうではなくて、毎日毎日の信仰生活、また教会の無理を立てていく生活の中で、私たちがいつも立ち返らなければならない、信仰の原点を改めて示す御言葉であります。私たちの信仰生活は何よりも神が主体となって形作ってくださるものです。そこには様々な苦しみがあります。また試練や誘惑があります。そういうこの世の歩みの中にあって、誰よりもまず神ご自身が先立って戦ってくださり、私たちの進むべき道を開いてくださっている。いや、むしろ私たちの中に神ご自身が望んでくださって、神ご自身が私たちのために、私たちに代わって戦ってくださっている。その神の示された道を一歩一歩歩んでいく力さえ、神が私たちに与えてくださる。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさいというのは、まさにそのことを表しています。私たちが自分で頑張って、自らを奮い立たせて強くなろう、頑張りましょうというのではなくて、主の恵みの中に入れられるようにして、すべてを神の御手に委ねていく。そして神の絶大な力に預かって、神によって強くされ、神の力によって前に進んでいく、日々前に進んでいく、そのことが初めに命じられているのです。で、そのことが、この後、今日の箇所におきまして、神の武具を身につけるという言い方で語られて参ります。神の武具を身につけなさいという言葉は、13節だけでなくて、11節にも語られておりました。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。ここには、私たちの戦う相手が、非常に手強い存在であることも語られておりました。それは悪魔とか暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊と呼ばれるような、そういう人間の重い力を超えた存在であります。私たちが自力で対抗しようとすれば、たちまちその策略に絡め取られて、気がつかないうちに滅びの中へと引きずり込まれてしまう、そういう存在です。でそういう相手であるからこそ、私たちは神の武具を身につけることが必要なんです。でちなみにこの神の武具を身につけるという言い方も、もともとの原文を見ますと、神の与えてくださる武具一式を身につけて、完全武装するようにという意味合いが込められている、います。確かに、この後のところを見ると、腰に締める帯から胸当て、足に履く履物、頭にかぶる兜、それから手に取るべき盾や剣と、細かく一つ一つ記されていきます。何の武器もない状態では危ないので、ちょっと神様の武器を借りて戦いましょう。そういうのでは済まされない。神の武具一式を持って完全に自分の身を固めるようにして、初めて私たちは立ち得る、対抗し得るものだ そういうことがここで表されております。ただ、まあ、今申しましたように、確かに相手、この相手は手ごわい相手、恐ろしい相手でありますが、ただそれだけではない。私たちが怯えてしまって、これは大変だと、萎縮することを神は願っておられるわけではないのです。逆に言えば、こうした悪魔に対抗するために十分な武具を神ご自身がすでに用意してくださっている。その神の武具によって戦うならば、必ずその勝利に預かることができる。そういう固い約束を神はすでに私たちに与えてくださっています。何よりもこの戦いは、すでにイエス・キリストがご自分の命を懸けて勝利してくださっている戦いです。イエス様がすでに勝利に至る道を開いてくださっている。私たちは神の武具を身につけることによって、このイエス様が切り開かれた勝利の道をたどっていけばよいのです。確かにそこには戦いがあります。厳しい戦いがあります。しかし、すでにイエス様が勝利を約束してくださっていますから、一つ一つの歩みを通して私たちは、このイエス・キリストの恵みを見出していくことができる。その命を自分のものとしていくことができる。そういう喜ばしい戦い、喜ばしい歩みへと私たちは招かれているんです。神の武具を身につけて、すべてをイエス様の力により、イエス様に委ねて、イエス様と共に進んでいく、そういう歩みに私たちは招かれていること。そのことを、まず、聞き取っておきたいと思います。ただそれでは、その神の武具というのは、もう少し具体的に言うと、どういうものでありましょうか。まあ、先ほども申しましたけれども、これはまあ神様の武具の一部をちょっと拝借する、そういうものではなくて、まあ、完全武装でありますから、まあ、様々な武具が語られております。ただ、その一つ一つを今、まあ、詳しく見るゆとりはありません。まあ、そこで、そのすべてに共通しているものを、まず、見たいと思います。それは何か、一口で言えば、神の真理であり、神の御言葉、そういうことができます。まあ、14節以降に、この具体的な一つ一つの部分が示されておりますが、まあ、そこには、真理、正義、平和の福音といった言葉が出てまいります。で、これらは決して抽象的な、なんか一般的な道徳や価値を言っている言葉ではないんですね。何かそういう私たちがこう自分で考えるような人間的な理想や思想を持って戦いましょう、そういう話をしているわけではありません。神が戦ってくださる神の武具でありますから、ここで言う真理とはまさに神がイエス様を通して表してくださった神ご自身の真理です。ここで言う正義というのは、私たちが自分で自己主張するような自分の正しさではなくて、神がイエス・キリストの十字架によって罪の許しを通して私たちに与えてくださる神ご自身の正しさであり、恵みであり、救いに他なりません。そしてここで言われる平和というのも、漠然と私たちが願っている平和ではなくて、神に背く罪人であった私たちをイエス様によってご自身との交わりに回復してくださった、神様との間に神様が実現してくださった平和をまず表しています。そのいずれも神ご自身がイエス・キリストを通して私たちの救うために実現し与えてくださる神の恵みの賜物です。 そしてそれらの恵みは神の真実な御言葉によって私たちに与えられ、贈られ、分かち合われるものです。ですから、まあ、戦いとか武具とか申しますけれども、でそこに言われているものは様々な、まあ、武具が語られておりますけれども、その根本にあるのは神の御言葉、神の真実な御言葉そのものに他なりません。でその意味で、まあ、17節の後半、まあ、救いを兜としてかぶりと言われた後、一番最後に語られる武具として霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいと言われているのもやはりこのことを表しています。私たちは神の言葉を取る、まあ、霊の剣といえば、まあ、非常に勇ましい思いがいたしますけれども、何よりも神の御言葉によって私たちがすでに救われていること、悪の力から守られていること、そのことに立って前進していくということがここで言われております。でその点に関しまして、まあ、この御言葉の剣を取るという時に、まあ、改めて一つ注意しておきたいと思います。まあ、今も申しましたように御言葉の剣を取って悪や罪の力と戦うと言いましても、それはこの自分が正しいんだと自己主張をして、自分こそが神の真理を持っているんだと、そして他の人たちの間違いや嘘偽りを不正義を指摘し裁いてやっつけていくことを進める、単純にそういうことを進めているものではないということであります。まあ、その点ご面倒ですけれども、まあ、同じ新約聖書のヘブライ人への手紙4章にある御言葉を見ていただきたいと思います。新約聖書の405ページですね。新約聖書の405ページですが、ヘブライ人への手紙の4章12節から、まあ、13節上の段からですけどね、ヘブライ人への手紙の4章の12節13節を読んでみます。というのは神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く精神と霊関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに、神の御前では隠れた非造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。このため、神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。少し恐ろしい言葉かもしれませんけれども、まあ、ここで言われておりますのは、やはり、御言葉が剣のように鋭く私たちの心の中をこう差し通す力を持つということです。で、何のために差し通すのかといえば、私たちの中にある思いや考えを神様の前に明らかにしていく。まあ、そのためなんですね。でもちろん場合によっては、まあ、人のこと、この世の中のさまざまな、まあ、偽りということにも関わりはあるかもしれませんが、それ以前にこの御言葉の剣が差し通すのは私たち自身なのです。私たち自身が御言葉の剣によって貫かれ、私たちの中にある罪が神の前に表されていく。この御言葉の力は 私たち自身の中にまず働くのです。そこで今申しましたように、私たち自身の罪があらわにされる、神の前にあらわにされるんですが、その神の言葉によって表され明らかにされるものである以上、その罪はすでにイエス・キリストによって贖われている罪なんです。許されている罪、神によって覆われている罪なんです。ですから、私たち自身が神の言葉によって貫かれていくときに、私たちは自分の罪が明らかにされるとともに、それが許されていること、そしてすでに神によって私たちは許され、新しく作り変えられ、神様との平和の中に招かれているということを悟ることができるんです。まさにこの神の御言葉こそ平和の福音なんですね。私たちを神様との新しい平和と和解の中に導いてくれる、そういう神の平和の福音を私たちは手に取るのです。そしてその平和の福音をこそ人にも伝え分かち合っていくんです。その時に神の平和と和解に生きるキリストの教会が本当に神の教会として力強く形成されていく。神の御言葉を取るというのはそういうことです。人の欠点を、人の罪を切り刻んで暴露して批判していくのではなくて、むしろ私たちの罪を明らかにされつつ、すでにその罪が許されていることを悟り、そのことを表していく。イエス・キリストが新しい平和をそこにこそ生み出してくださっていることを、私たちが自分自身受け取るとともに、その平和の福音を伝えていく、分かち合っていく、そういう教会を形成することが、何よりもこの神の武具を手に取るということの大切な要素です。ですから、最後にもう一度、最後にしますが、もう一度エフェソの信徒への手紙の6章に戻っていただきたいと思います。14節、この中の14節を見ますと、はじめに立ってという言葉があります。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。で、この箇所には実は立つという言葉が繰り返しててまいりまして、特にその前の13節ではこうありますね。邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。でこの13節の方はどちらかというと、悪の力によって押し流されてしまわないようにしっかりと立ちなさい、神の武具を身につけて自分の陣地を奪われてしまわないように守りなさいという、どちらかというとこう守りの姿勢といいましょうか、受け身的な意味合いが強く出ています。でそれはそれで大切なことです。私たちが与えられている陣地をしっかりと守っていく、立ち続けていく、悪の力に流されてしまわないように立ち続けていく。でその点においても私たちは根本的に無力でありますから、神の武具を身につけて完全武装をして神の勝利に預かっていくことが大切です。しかし受け身的であるからといって、では私たちは何もしないでじっとしているわけではない、指をくわえて見ているわけではありません。14節の初めにありますように、私たち自身も立ち上がって積極的に前進していく、そういう面がやはりあります。 先ほど申した通りです。神の真理の御言葉の剣を取って、悪の力に抵抗しつつ、また御言葉を盾にして悪魔の攻撃を跳ね返しながら、それ以上に先に行く神が与えてくださる救いと平和の福音を人々に伝え、このように伝え、分かち合っていく、そのようにして前に進んでいく、そういう戦いです。平和の福音を伝える、そういう履物を足につけて、御言葉の剣を持って、罪をあらわにしながらも、すでに許されている、罪の許しを受けている私たちの平和、安らぎというものを伝えていく。そのために私たちは、キリストに担われながら、自分の足で立ち上がり、平和の道を前進していくのです。そういう戦いにも私たちは招かれていることを改めて知りたいと思います。この世において私たちが歩んでいく道には、厳しい戦いがあるでしょう。日々私たちはそうしたものに、そうした誘惑に合わなければならないことがあるでしょう。そして私たち自身の弱さを私たちはいつも思い知らされることがあるのです。しかし、そういう私たちに神はしっかりと立つことができるように、いや、それ以上に立ち上がって神の平和を伝えていく務めを果たすことができるように、必要な不具をすべて私たちのために備えてくださっています。すでにその勝利の命を私たちのために勝ち取ってくださっております。その神の御言葉によって私たちは歩んでいきたいのです。悪の力を跳ね返しつつ、自分自身もまた自分の足で立ち上がって、一歩一歩この世の歩みを歩んでいく、平和の福音を分かち合うために確かな歩みを進めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この世にある私たちの歩み、教会の歩みもまた、さまざまな厳しさと試練の中にあります。私たちはそうした戦いの中にあることを自覚し、また自ら戦うこともできない弱さを覚えます。しかしそうした私たちに、あなたはすでにイエス・キリストを通して、勝利と新しい命とを勝ち取ってくださいました。そのような確かな道があることをすでに約束してくださっております。感謝をいたします。どうか私たちがあなたの部分を身につけながら、あなたの何よりもあなたの御言葉の剣を、平和の福音を身につけて、あなたが与えてくださる命の道を歩むことができるように導いてください。あなたが与えてくださる本当の平和と命の道を述べ伝え、分かち合っていくことができるように、私たちの教会の歩みを顧みてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。